今月の謝罪、私笠原宗平は本日来ていただいたゲストさんに集合時間を清倉さんと違う時間を伝えておりました。大変申し訳ございませんでした。
今月の謝罪、私清倉さんはキャシーがさっき言ったようにその今日の時間を伝え間違えたのが昨日で、もうまとまらないけどすいませんでした。
はい、本当に申し訳ございませんでした。
謝罪をする番組なんこれ。
そうです、ね、そうですそうです
あそうなん
ないけど
それすら聞いとらんな。
ね、そうこの番組はね、あの告白と申しまして、
告白だよね。そうだよね、
告白です、告白。そうです。でも最初これ清倉さんにも言ってないと思うんだけど、
うん、
もともと僕だけでやってたんですよ、
うん、あ、そうなんや。
そうですそうです。で清倉さんがゲストで立て続けに来てくれた時に、
はい、
サブパーソナリティをお願いしたんだけど、
も
ともと昔30分番組だったんですよこの番組、
うんうんうん、
今は20分で、うんうん、30分番組だった時のコーナー名が一度も乗っ取ったことはないんだけど、
うん、
ゲストのありがとうございますとゲストの申し訳ございませんでした、そういうあれがあったんです
よ、ね。そうなんだ。
今知った。
まあ一度もね謝罪させたことはないんですけどね。
あ、そう。
そうそうそう。
で告白ってタイトルでやっとるのに謝罪なの？
謝罪スタート。
これはね告白というか、なんか俺がいつも謝罪してるイメージがついちゃったせいで、
まあ懺悔って言ったら告白のイメージあるもんな。
まあそうですね、
うんうんうん、
まあ謝罪についてお任せくださいっ
ていうこと。謝罪専門の。
それで、はい、スタジオ入ってきた時申し訳ございませんって言っとったのか。
あ、そうなんです。
あ、なるほどね。
開口一番みんなが、
はい、
挨拶の謝罪をします
ね。僕らがスタジオ入りするとスタッフさんが、社長が
申し訳ございませんって言ってください。
もうだから社長だって聞いたけどさ、相当ぶっ飛んだ人なんやろなと思って。
そっか、そうですよね。
そうそうそう、
ネットビセツ
何言ってんだろうと思って。
そもそもあれだ、
うん、
清倉さんは俺謝罪してる人のイメージあるけど、
はい、うん、
今喋ってるあなたは僕が謝罪してるイメージがそんなないですよね、
うん、
多分。
確かに
ライブ中に
ないよ。
ないですよね、
うん、鎖骨出してるイメージしかねえ。
ツイッターのアカウントの鎖骨のキャシーの人。
あー、そう
そうそうそうそう、
確かに。
そう、あれ勝手になんか鎖骨のイメージが広がったみたいに、
うん、
結構今ライブで何かにつけて申し訳ございませんって言ってるのが広まっちゃって。
あー、でも言ってたかもしんない。見たぞワンマン。
なんだね。あ、でもワンマンであんま言わなかったのかな。
いや、なんかなんでこいつ今謝ったんだっていうのがあったよ。うん、
キャラが、
ね、そんな東京都内のいろんなステージから歌い謝罪をしていますので、
はい、
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。大変申し訳ございませんでした。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、というわけで笠原宗平と
清倉さんの
告白、
イエーイ、
僕は私が出てきてしまい大変申し訳ございませんということで、
なんか違和感あんな。
普通に喋ってたんですけどね、今日ゲストの松下ふわりさんです。
はい、松下ふわりと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
やばい、金属音。
そう、今ね話してた通り、
うん、
松下さんと清倉さんが最近知り合ったんだけど、
はい、
松下さんが僕の謝罪芸を知らないということは、うん、相当昔に、
でもだいぶ前よね、
もう
何年ぐらいになるかなってさっきも話しとったけどや、 どのぐらい、7、8年ぐらい前かな、最初に会ったのって。
そうですね。
ああ、そうだよね。
僕24個くらいだったと思う。
いや、俺も20代だったと思うもん。
すごい。いや、なんかね、勝手にこう知り合って、それぞれ共通でっていう感じで今日来てもらったんですけど、うん、なんか、
共通だよ、共通だよ。あのキャシーは俺友達だと思ってる。
そう、友達の音楽仲間のみたいな選択を入ったって感じ。自分はね、そう思ってきたけども、なんかまさかの2人再会したら敬語っていう、
そう、
ちょっと歴史がわかんないんですよ。
僕的には、なんだろう、僕的には松下さんは、うん、僕が上京した時にすでにステージで歴史を持って歌ってた大先輩。
そんなことねえし、一緒ぐらいよ。
一緒ぐらいってことをさっき聞いて。
いやでもなんかね、キャシーと実際に顔を合わせて、それこそライブハウスで、あ、今日よろしくっていう感じになったのって多分2回ぐらいしかなくて。
実際そうなんですよね。
そうそうそう。だからあの当時、うん、例えばカールモールとかさ、ああいうとこに歌いに行ったりとかすると、あ、キャシーがいるっていうふうには思ったの覚えてるけど、認知はしとったよ。
多分そのカエルモールっていうライブバーの、僕日雇いで PA やってた時があったんですよ。
あった。
そう、うん、多分それでよく行ったっていう感じで、
うんうんうん、そうだそうだ、キャシー俺今日もっていう感じだったよ、うん、そういえば。
なんか松下さんからなんかよくわかんない変なやつって思われてる感じはしてて、
そんな
結構ね、
そんなんで言うたらなんかよくわかんないおかしなやつみんなそうやん、ミュージシャン。
なんか扱い雑だな。なんか一回対話をちゃんとしたときに、なんだろう、認めてくださったって言い方したらあれだけど、
いや俺キャシーの音楽好きだよ。
ありがとうございます。音楽をすごいちゃんと聴いてくださる方だなと思って。
聴いてくんないミュージシャンとばっか当たってきた。
結構そうです、
かわいそうぞ。
そんなないからなって。
でもね、あの離れてた時間結構あったんで、お互いよく
知らないんですよね。そうだね、お互いにね、なんかなんとなくあの頃はさ、
うん、
対バンっていうので顔を合わせることはもちろんあったけど、はいはいはい、そこまでなんかお互い深く深く友達になることなく、
そうですね、
認知だけしてる状態のまま7年8年経ったな。
なるほど。というわけで、この松下さんがここ通じて何をしてたかとか、
はい、
を聞こうと思うんだけど、
はいはい、
まずは曲を聴いてほしいな。
あ、俺の？
そうですそうです。
聞い
ていいですか？
いいよ、いい、あのかけていいですか？逆に。
はい。
ぜひ。
そう、そもそもね、これちょっとレアな音源持ってきたのよ。
お。
レトロリブラ時代に撮ったアコースティック音源なんだよね。
はい
はいはい、今でも歌ってる歌なんだけど。
はいはい、
じゃあかけますね。
お願いします。
レトロリブラの夜の双眼鏡という曲です。
なったわけじゃないんだよ、両手すぼめ覗き込んでみよう、いつだってこうやって探してたろう、誰にも言わないから試してみよう。約束していたんだよ、暗くなる前に帰りなさい、夜が更けるほど輝いてた、いつまでだって遊んでられた、目を閉じたらすぐに夜が来た、何も見えなくてもワクワクしてたな、あの日と同じ夜のレンズから何が見えるのかな、一緒に探しに行こう、君に会いに来た世界だよ、触れやしない、手を伸 ばすだけ無駄なのかな。魔法は解けた、遠くなっていった。パパと約束していたんだよ、メソメソ泣くのはやめなさい。誰かの前で泣かなくなった、こっそり泣くのはうまくなった。 目を閉じたら息も止めてみた。ずっと隠れていた、ずっと潜んでいた。あの日と同じ夜空の下で、同じ手のひらで覗き込んでみよう。目を閉じたらすぐに夜が来た。何も見えなくてもどうせ輝いてる。よってすっぽめ覗くレンズから何が見えるのかな。一緒に探しに行こう。あの光に綺麗だろうな。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
曲聴きながらね、すごい告白したんだけど
一番面白いな、告白の。
なんかじゃあ BGM かけていいのか。
あ、ぜひお願いします。
了解。じゃあ、はい、今泉さゆりかけようですよ。
お願いします。今泉さゆりさんも僕がの、うん、なんて言うんでしょうね、旧友の中。
そうだよね、そうだよね、
あれです、ミュージシャン
の。そうそうそう、キャッシーとちょうど大田頃ぐらいに仲良くなった
そうですね、うん。今泉さんと前近所に住んでて、
う
ん、
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、たまたま道端で会ったりとかしました。
あ、そう、
すごい。
一応言わなかったからあれだけど、今泉さゆりの今これ流れてるメロディーって言
う
んです
か。
メロディー、
ありがとうございます、はい、いずれね呼びたいなと思ってるんで。
呼ぼうよ、はい、いつでも来るよ。
まあみんな、
あ、そうまあ、こんなこと俺が言っていいのかわからんけど
皆さんも覚えておいてください。
そうラジオがさ、そのラジオっていうかこれ撮影させてもらえるっていう風に話聞いたから、今泉さゆりとのツーマンをさやる予定だったんで、
うん、はい、
それをね宣伝させていただこうかなと思ってたんだけど、
ぜひ。
めちゃくちゃ流れたから緊急事態を受けてさ
そうですね、
そうそうそう、
小田さんのツーマンが、
そういつになったかもう何も決まってないから、
はいはい、
今泉さゆりと松下をこれからもよろしくということで、
はい、
はい、
ぜひぜひチェックしてもらって、は
い、すいません。
やる予定はあるんですかね。
一応ね前向き、うん、やめるってことはないと思うから、うん、
やるとしたら配信とかはなし、
うん、どうだろう。でもまあ勝手に配信したらいいと思ってるし、別に俺たち真面目につまんないでやる気一切ないからなんかもうめちゃくちゃ多分ふざけたんですよ2時間とか。
でも個人的にはお酒が飲めるようになってたらいいなって
。ああ、そうだね、そうだね、
絶対合う。
そうだね、
面白いな。
酒飲めなくてもでもライブフェスってワンドリンク提供しないといけないじゃないですか。
一応ね、
ソフトリと何が違うかって。
ああ、そうか、キャッシー飲まん人か。
僕どっちも行けますね。
あ、
どっちも行けます
どっちも行けますけど変わらんのか。あ、そう、
そうそうそう、
俺酒飲んでないとライブなんかやる気になんないよ
今日エンチ行くか
ってそうだな、
うん、酒飲んで歌える人すげえなって思
って
。いやー、なんでだろうね、こうなっちゃったね。いつの間にやら
息とか吸いにくくなる。
あ、全然大丈夫それは。
それ
は、うん、最近はだからもう自分にいろいろ鞭を打ってやってるよライブそうそうそう
僕ら年取りましたね。
そうだね、年は取ったねだからそさっきもちらっと話しとったけどさ、多分キャシーと会ったのが 7,8 年前で、そのちょっと前から僕音楽活動してるのでちょうどだから10年ぐらいなのよ、
うん
うん、だからめちゃくちゃ20年あ20年ってか 10年ぐらいは、うん、やり続けてるうちにだいぶ自分のスタイルも変わってきたしね、バンドも変わったし、うん、
だから私ソロで、ね、この間やった対話したんですけど、リスナーリトルフィリー
の
今流れた曲も知ってるけど、
知ってるよね、
レトロリブラとは
あーそっかそっかそっか、
専門用語の解説しましょうか。
すいません、
ボトルレギュラーが
僕が一応松下ふわりなんですけど、もともと僕松下直樹って名乗ってて本名でやってて、それとミクシーで出会ったカーノってやつ、
ベースの
ミクシーで
やって
ツイッターで今翔平って名前でやってるけど、そいつと2人でやってたユニットがレトロリブラ、そう、それが多分27、28ぐらいまでやってたのかな。でその後始めたバンドがピカロステイトっていう、それが多分一番売れようとして頑張ってた時代だよ。なんか ZEP 東京出たりとかさ、ちょっと偉そうなこといろいろやってたよね。
めちゃくちゃ気合い入ってましたよね。
入ってるように見えてたら嬉しいな。それからだからそのバンドがなくなってからは結構弾き語りやるつもりだったんだけど、体調崩しちゃって、まあもう公言してるから全然いいんだけど、うつ病になっちゃったからしばらく音楽やってなかったんだけど、まあ、たまたまその川野がね、あいつもちょうどバンドポシャってて別でやってたやつが、そうそうそう、だからちょっとリハビリっていうか気晴らしかねてもう一回ステージ一緒に立ちませんって誘ってくれたのが最初、今の松下ふわり。
松下さんを今知ってくれてる人って、レトロリブラで知ってる人とか、ピカロステイトで知ってる人、ギブン、
ギブンね、知ってる人とか、おかげさんでね、
いろんな層がいますよね。
まあおかげさんで最近本当でもギブンからのお客さんが結構ライブにも来てくださってることも多いから、ありがたい限りだよね。
ギブンはギブンって言っちゃったけど、アニメ作品、漫画が原作のアニメ作品、
そう
でなんか携わってたらしいぜ。
一応ね、っていうか曲かけたらいいか、
好きな
今泉さゆりのメロディーでした、はい。そう、ギブンの話題出たから、ついでになんだけど、町田のプレイハウスっていう場所が僕ようお世話になってるっすよ、でそこのスタッフが松村忠俊っていうのがいて、今そいつと一緒にバンドやってんだけどね、でそいつも一緒にギブン頑張った仲なの。
あ、そうなん
です
ね。
ここにも一回ゲストで来てたことあったと思うけど、松永と松村と松下、まあ、俗に松三重師って言われ、誰が言ったんだか知らねえけど、で、音楽というよりは楽器の監修チームみたいな。
楽器の監修、
そう、一応絵があるものじゃないですか、だから何だろうな、楽器を描くだけじゃなくて、仕草を描いたりとか姿勢を描いたりとかっていうのがあるわけじゃない、だから大きさの比率おかしくないかとか、手の動きおかしくないかとか、そういうチェックをやらせていただいたっていう感じかな。
いやすごい、
で、そう、それでその松村って今名前出したけど、松村忠俊がちょっと前までやってたバンドで大津カレントっていうのがあって、プレハでよく頑張ってたんだけど、松村が、20代の頃に原案を出した曲が「常夜灯」って曲があって、それちょっと聞いてほしいなと思ってね。流して平気かな。
ちょっと待ってください。10秒でね、CM 行っちゃうんで。
あ、なるほど。じゃあ
エンディングで流しましょうか。
了解しました。
はい。ちょっと CM 行きます。
はいはい。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聴いてください。
はい、条約ですね。
はい、
はい、
エンディング
。エンディングになっちゃったね。喋りすぎた。
あれですね、積もりに積もった。
そうね、まあ、今ちょっとこういう状況だけど、本当は飲み行こうぜが正しいな。
あ、そうなんですよね。
唯一ね、仲間でこのラジオ収録の後飲んだのが松永さんだったんですね。
あ、そうだ、
あ、そうなんだ。
そう、打ち上げとかあんまやんないんですよ。
松永って酒飲めんの？
なんか2人とも甘いカクテルを飲んでたような気がしなくもない。
あ、そうなんだ。そう、お酒っていうかスイーツ感覚
スイーツを紹介してましたね。
なるほどね。
そっからやっぱね、ふわりさんとかいろいろ松永さんとか、
あ、そっかそっか、話が拡大してて、ありがとうございます。今日は、
いやいや、どうも、ありがとうございます。まあ、その後ね、緊急事態宣言が、ね、常に緊急でね、
まあ、お前ら
打ち合わせも今なかなかできないですからね。
そうだよね。
どうですか、あと2分くらい 好きに使ってもらって大丈夫です。
好きに使ってもらって大丈夫。
エンディング大体無茶ぶりになるんで。
そうだな。ツイッターでもしこれ聞いてくださった方、僕に興味持ってくださった方いらっしゃれば、はい、松下ふわりと検索していただけると多分トップに出てくるんで、
はい、
ぜひこの後気にしていただければと思います。僕、はい、プレイハウスの一応スタッフも兼ねてまして。
あ、そうなんですね。
そうだから今度ね、その松下ふわりがバンドになるんですよ。
あ、
でそのバンドが6月の25とかから多分動き出すので、プレイハウスのレベルから配信したりとかね、はい、いろいろ待ってるから、
うん、まあ、
ぜひこれからもよろしくお願いします。
ちょうどね、その、うん、ね、リハビリ的なのってさっきちょっと言ったけど、うん、終わってガンガン動き出してるくらいですよね今。
そうだね、おかげさまでそういう気にもだんだんなってきたから、うんうん、やれる限り頑張っていこうかなっていう感じだよね。
まあ、一回離れた人がまた歌いたいと思うっていうのが尊いことです
ね。いやでもおかげさまでだよ、本当やっぱ聞きたいって言ってくれるし。
ああ、そうです
よ、ね、うん、それはね本当この年になって言われて、うん、愛されたいなってやっぱ思う。
ああ、言ってくれた、愛されたい、
うん、言わなきゃダメな空気出してく
れ。家っていう概
念愛されたいだろ、ミュージシャンなんて。
愛されたいんですよ。
そうだよね、好かれたいよな。
そう、はい、さっき曲流してた時にそういう話をしてて、
オフレコが
知ってます、松下さんって愛されたいってちゃんと言える人なんですよ。
いや、だって隠しててもしょうがないし、尖ってもいいことないからね、この年になったら。
すげえ好きになった今日。
ありがとう、俺は最初からキャッシーが好きだよ。
みんなキャッシーもみんな好きだから。
うん、やっぱね、なんかこの間のライブで俺話したんだけど、シュレーディンガーの猫とかあるじゃないですか。
ああ、
結局俺たちがいるかいないかより観測されてるかどうかなんだなって。
ああ、でもそうだね、うんうんうん、
ね、聞きたいって言ってくれた人のおかげで今の松下さんのステージがあり、今日が。
そうだね、あの伝えたいからね、こっちも。はい、
はい、
あなたの聞きたいと俺たちの伝えたいをつなげていきましょう。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。